聖書をお読みいたします。ホセア書11章1節です。まだ幼かったイスラエルを私は愛した。エジプトから彼を呼び出し我が子とした。続けまして、マタイによる福音書2章13節から15節まで、占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは、私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。本日は、天から指令を受けたら間髪を入れずすかさず行動に移そうというお話です。物事を進めるにはリズムが大切です。この年末は私たち創価教会の教会員のお孫さんが2人が高等学校の全国大会、スポーツの全国大会に進むことができました。1人は女子バスケットボール、もう1人は男子のアメリカンフットボールの選手です。誠に残念ながら両チームとも負けてしまいました。ではどうして相手チームは勝つことができたのでしょうか。勝つ秘訣、当然全員が知っているわけですけれども、波に乗って流れをつかむ、すなわちリズムに乗ることで勝つというのが定石です。でこれは実際にやってみると、話すのは簡単なんですけれども、実行に移すのは至難の技です。試合の流れが有利な時は誰でもその勢いで得点に結びつけたいと狙いを定めます。でリズムをつかんで波に乗れば、人はわしのように力まないでいても上昇気流に乗れるので、力が力を生み出す構造から利益を得ることができます。時にはそれは歴史をも動かしてしまう、重い扉をも開けてしまうような力になります。しかし逆に肝心なチャンスを逃してしまうと、その流れが敵の方に傾いてしまい、自力で取り戻すのは至難の業ということになっていきます。で、旧約聖書にはリズムを外して波に乗れなかったという失敗例が描かれているものです。例えばそれは創世記19章、滅びゆくソドムの町にいたロトのことです。主の御使いが自宅にまで来てお迎えしてくれました。ならず者からは守ってもらいました。それにもかかわらず、また町を滅ぼしに来たという神様の計画をも事前に秘密裏に告げてもらったにもかかわらず、ロトは逃げるタイミングを逃し続けていました。リズムが狂って孫ついていました。創世記19章14節、ロトは嫁いだ娘たちの婿のところへ行き、さあ早くここから逃げるのだ、主がこの町を滅ぼされるからだ、 と促したが、婿たちは冗談だと思った。16節、ロトはためらっていた。敗北寸前でした。でそれに対して本日の主イエスの父ヨセフが取った対応は素晴らしかったのです。エジプトに逃げなさいとのお告げを御使いから聞いたそばから即座に実行に移し、難を逃れることができました。夜中だったと思います。家族だけでなくて町全体が寝静まっていた時間帯です。おそらく彼らが泊まっていたのは個人のお宅だったと思われますので、友人たちをも起こして旅に出ると告げなければいけませんでした。しかし彼は果敢に妻を説得し、幼児を抱きかかえてダットのごとく、逃げるウサギのごとくベツレヘムの町を去ったわけです。本文13節の後半、ヘロデがこの子を探して殺そうとしていると聞いたからでした。地中海の東2000年前のユダヤには、年老いて視力も体力も衰えたヘロデ大王がいました。在位35年にしてユダヤ人みんなから、もうそろそろあの王様は賞味期限が切れるね、王様も終わりだねと思われていたと思います。自分を脅かす政治的な挑戦者をことごとく暗殺して回る人でした。何度も触れましたけれども、自分の妻や息子たちもその対象となって殺されていきました。そんな不安定で暴力的で愛のないこの王国に、別の愛情深い素晴らしい王様が生まれたという知らせは、彼にとっても住民にとっても迷惑千万、地雷を踏むような爆弾ニュースだったわけです。ヘロデ王というのはただでさえイドマヤ出身の外国人です。単にその地域の一番の有力者とに見えたという理由で、クレオパトラと共倒れする前の武将アントニウスが紀元前40年頃、偶然にもユダヤ人の王に立てたという疑惑の人物、いわばペテン師のような王様でした。東方の博士たちが伝えたメシア誕生のニュースですけれども、もし当時のユダヤ人の信仰が本物であったのであれば、国を挙げてお祝いすべき宇宙規模の喜び事だったはずです。しかし主イエスはヘロデ大王を脅かす王位三奪の危険人物として、いわば首に懸賞金をかけた形で政治犯として生まれてきました。ただ泣いてママのおっぱいを求めていただけなのに、この赤ちゃんは国家反逆罪に問われてしまったのです。ですからマタイ2章の16節の通りに、町中の2歳以下の男の子10人か20人かを皆殺しにしなければならないほどの脅威をヘロデ大王に与えていた、そういう人物でした。このようにメシア誕生の物語には、花から十字架の影が差していたのでした。でこの問題はメシア本人イエス様だけの話ではないんです。 私たち現代のキリスト教会においてイエス様の弟子になろうと目指す人はイエス様と同じく、もしくはそれよりちょっとちっちゃく、存在そのものが周りの人にとって脅威になることがあります。たとえ自分たちは何にもしていなくても、周りの人たちから見ると目の上のたんこぶ、殺してしまいたいほど憎らしい目障りな存在に私たち自身が見えてしまうことがあります。事実、地上の人間社会というのは闇が支配する政治闘争のるつぼとなっています。誰が主導権を握るのかをめぐって日々戦々恐々としています。21世紀の今日でもイエス様の弟子たちは神の力を帯びるがゆえに、その影響力と存在感のゆえに、その主導権を握ってしまうということがあるのです。ですから一般の人たち、人間的な知恵や努力しか持ち合わせてない人たちにとっては、イエス様の弟子たちっていうのは不気味で恐ろしい存在に他なりません。ですから私たちは嫌われて嫉妬されることを覚悟しなければなりません。家庭でも職場でも近所付き合いにおいても、妬まれ疎まれ馬鹿にされ、人格を踏みにじられ、辛酸をなめることに甘んじなければなりません。親分であるイエス様が命狙われたのであれば、私たちも妬まれ疎まれ嫌われて当然です。時が来て神様が名誉を回復してくださるのを待つ、それが弟子の道です。さて、ヘロデが追っ手を使わした、そこから逃げ出したヨセフとマリアでしたけれども、今と違って車も飛行機も電車もない時代です。エジプトに向かうといっても1日や2日でたどり着けるような距離でもありませんでした。命からがら逃げた2人が疲れ果てた末に、エジプト街道のほとりのホラー穴に隠れて助かったという伝説が今も残っています。なんとホラー穴にいた雲が宇宙の支配者でいらっしゃるイエス様を歓迎して、3人がホラー穴の奥に隠れた後に、その入り口に巣を張ってくれたという話です。朝露が雲の巣を銀の糸に変えた頃に、追っ手の一団がホラー穴の入り口を通りかかりました。兵隊さんが中を調べようとしたら、上司の小隊長曰く、蜘蛛の巣が破れていないんだから中には誰もいねえよ、もし人が入ってたなら破れているだろうから、ということで過ぎ去っていったそうです。闇の力がメシアを亡き者にしようと躍起になっている時に、大自然が、昆虫が、動物が主イエスを守ろうと力を尽くしていました。ヘロデは殺し屋を雇いましたが、全被造物がそれに反抗して主イエスを守ってくれたのです。同様に主イエスの弟子たちには地上で苦難困難があります。しかし勇気を出しましょう。地上の被造物全体が私たち主の弟子の出現を喜んでくれて、助けの手を差し伸べてくれるからです。何か肝心なことを しようとした時に、タイミングよく必要なものが現れたり、お金が降ってきたり、電車にすっと乗れたりということが誰でも経験あると思います。 主の弟子の働きをしようとしているものを世界が助けてくれるのです。でそのように弟子たちは目に見えない霊の力をもらって、その存在感と影響力とを強めていくのです。私たち人間の知恵や努力によってではなくて、見えない神の見てという上昇気流に乗ってしまうのですから、周りの人たちが嫉妬したり睨んできたりというのも当然だろうと思います。で先ほどの洞穴の雲の話ですけれども、それをたたえてヨーロッパではクリスマスツリーに美しい銀の糸を垂らすという習慣があります。先週この左手にあったもみの木にも、わざわざドイツから取り寄せた銀の糸が美しくかかっていたのを思い出してください。父ヨセフと母マリアは家を持たない難民となってエジプトに仮の宿を求めていきました。でその時エジプトというのはちょうど皇帝のアウグストゥス、そのエジプト全体がですねアウグストゥスの私有財産になったところ、そういうタイミングでした。でその直前までの300年間はのエジプトはギリシャ人の王朝が支配していました。でそのギリシャ人王朝、クレオパテラ、パトラに続くまで続くギリシャ人王朝の中で、なんとユダヤ人がギリシャ人とエジプトの間に入る中間管理職として歓迎され用いられていました。ですからエジプトに行けば、なんと同胞のユダヤ人が100万人ぐらいいたんじゃないかとも言われています。ヨセフとマリアにとってはエジプトは不慣れな外国に過ぎませんでしたけれども、主の命令を受けて実際に行ってみると、たくさんの同胞たちから助けてもらえる新天新地でした。ヘロデ王の支配が及ばない安全地帯でした。そしてこのエジプト滞在は時間にするとたかだか2ヶ月か3ヶ月に満たない程度だと言われていますけれども、東方の博士たちから受け取ったゴールド、黄金が生活費としてとても役に立ったはずです。そして意外なことに、この外国生活を楽しんできたに違いありません。この夫婦にとっては世界が広がるという体験でした。でこのように天から突然降ってきた指令、命令にそれを受けて、正面から受け取って即座に行動に移すと、その時の困難苦難というのは、なんと神の奇跡に彩られて豊かさと楽しさが付け加わっていく、そういうものです。でこのエジプトへの逃避行はについて、旧約聖書は、そのことによってメシアが新しい出エジプトという役割を果たすのだと伝えています。例えば本文で引用されたホセア書11章1節ですけれども、エジプトから彼を呼び出し我が子としたと書かれています。具体的にはイエス様がヘロドに命狙われてエジプトに逃げた後、新たな出エジプトを果たすという予言がここに込められています。で新しい出エジプトのその奥深い意味は、イエス様の十字架の死です。古い出エジプトは出エジプト記12章にある通り、主の御使いが柱に塗られた子羊の血を見るに及んで、そこに住むユダヤ人を殺すことなく過ぎ越したと、裁きの御使いが過ぎ越したというのが古い出エジプトでしたけれども、新しい出エジプトは主の御使い、その主の殺し屋が十字架に塗られた 子羊イエスの血を見て、その十字架を仰ぐすべての人を殺すことなく過ぎ去っていく、そういう新しい出エジプトを語っているのです。モーセによる最初の出エジプトは、古い出エジプトはユダヤ人奴隷たちがエジプトの支配者から解放される出エジプトでしたけれども、第二のモーセ、主イエスによる新しい出エジプトは、信じる者すべてが憎むべき罪と闇の支配者から解放されるという巨大な出エジプトになっていくわけです。でそれを私たちも体験している最中です。本日は天から指令を受けたら間髪を入れずすかさず行動に移そうという話でした。全く新しい不慣れなことに取り掛かるときに、神様が備えられた波に乗り、リズムをつかんでチャンスを生かすことができるのであれば、その時神様の計画は速やかに前進します。たとえ周りの人たちに妬まれたり踏みにじられたり辛酸をなめることがあったとしても、それを甘んじて受けて忍耐するときに、主なる神様が私たちの犠牲を尊んで新しい歴史を開いてくださいます。特に今は全世界の構造が大きく変わるガラガラポンの時代を私たちは生きています。古い常識を捨てて新しい展望が開かれていく脱皮の時代を生きています。その中にあって、新しい価値観、新しい常識は何なのか教えてほしいと言って、全世界の人たち、全宇宙の被造物が弟子の群れ、教会のリーダーシップを求めています。ヨセフは間髪を入れず夜中にエジプトに出かけていくことでイエス様を守り通しました。またヨセフは偶像礼拝のエジプトには安住せず、 2,3 ヶ月後あえて神の指示を受けてガリラヤに帰ることで、30数年後のイエス様の新しい出エジプトを指し示すことができました。そのように私たちも天からの指令を受けたら、今までの居心地のいいやり方、居心地のいい場所、居心地のいい人間関係をにだけにとどまるのではなくて、時代の要求に応えて一歩外に踏み出していこうではありませんか。新しいものを食べたり、知らない世界に出かけていって、果たしたことのない役割を引き受け、不慣れなことにチャレンジしたいと思います。時にそれは新しい楽器を演奏するようなことかもしれません。いわば人間としての幅を広げていく時期に私たちは生きています。その時、自分ではなくて天地創造の神が歴史を動かし、福音を前進させてくださるのです。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。あなたの指示に従って、突然のことも多いかもしれませんけれども、素直に行動したいと願っております。どうぞ私たちを用いて、新しい時代を切り開く、新しい価値観を社会に伝える機種として、どうぞ私たちを用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 アーメン。